マタイの福音書3章16節から17節。イエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のようにご自分の上に下って来られるのをご覧になった。そして見よ、天から声があり、こう告げた。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。マタイ3章1節から12節には、バプテスマのヨハネがヨルダン川で人々にバプテスマを授けていたことが書かれていました。続く13節からは、イエス様がそこにやって来られ、ヨハネからバプテスマをお受けになったことが書かれています。イエス様がバプテスマをお受けになった。この出来事はイエス様についてどんなことを教え、私たちにとってどんな意味があるのでしょうか。ヨハネの説教によって罪を示された人々は、ヨハネからバプテスマを受けるために川岸に行列を作っていました。その行列に並んでいる人々の中には、ローマの手先になってユダヤ人から税金を取り立てていた市税人や、権力と腕力を振り回して人々を苦しめていた乱暴な兵士たちもいました。彼らは世の中では嫌われ、怖がられていましたが、ここではそうではありませんでした。そうした人々を非難する人はいませんでしたし、善良な人々も、もし立場が違えば、自分も同じようにしただろうと考えました。たとえ言葉や行いには現れなくても、思いや態度の中に、ある自分の罪を深く自覚していたのです。様々な人がそこにいましたが、神様の前にひり下って、罪を悔い改めた人たちの不思議な一致や調和がそこにあったと思います。誰からも責められない、咎められない、見下されない、みんな罪人。そんな安心感といったものさえあったことでしょう。日本では初詣など大勢の人が神社仏閣に参拝している姿を映して放送します。その時、大勢の善男善女が集まっています。などというのです。たとえ年に一度きりでも晴れ着を着てお参りに来る人たちは、信心深い心根の清い人たちだというのです。けれども、教会の礼拝は違います。古代では礼拝の時最初に歌う賛美はキリエエレイソン、主よ、憐れみたまえでした。人々は胸を打ち叩いて、主よ、私は思いと言葉と行いにおいて罪を犯しました。そう言って罪を告白するのです。教会の集まりは善男善女の集まりではありません。罪人の集まりです。正しい人々の集まりほど窮屈なところはありません。そこではいつも立派そうに振る舞わなければなりませんし、どちらがより正しいかといって争いになるんです。しかし、罪人の集まりではどちらがより罪深いかと言い合うのですから、喧嘩にはなりません。罪そのものは、神様の栄光も、お互いをも、また自分自身をも傷つけるもので、決して受け入れられないものですが、罪を悔い改める人々は、互いを受け入れ合うのです。そうしたものが、ヨハネからバプテスマを受けようとしていた人々の間に見られました。それは今日のクリスチャンの集まりにも見られるものだと思います。その行列の中に、なんと イエス様が並ばれたのです。イエス様は罪のないお方です。悔い改めなければならないものなど、一つもないイエス様が、悔い改めを必要とする人々と一緒に並び、その人たちと同じようにバプテスマをお受けになったのです。それは一体どうしたことでしょうか？それは、イエス様が私たち罪ある者たちを深く憐れみ、罪人の中に入ってこられ、悔い改めてご自分を信じる者を救うためだったのです。神の御子であるお方は、私たちの救いのために人となられました。清らかな天ではなく、罪や悪、不正や圧迫、憎しみや裏切りなどがドロドロしているこの世で過ごされたのです。それは皆私たちをそこから救い出すためでした。そして、人となられただけでなく、ご自身を罪人の立場に置かれました。この時からおよそ3年して、イエス様はユダヤの最高法院で有罪判決を、さらにローマ総督からも十字架刑を宣告されました。判決の後、1時間1分の余裕もなく、たちまち十字架にかけられ、罪人として十字架で死んでいかれました。聖書に、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。とある通りです。イエス様がヨハネからバプテスマを受けようと行列に並ばれたのは十字架への大きな一歩だったのです。またこのことの中にイエス様の神様への服従を見ることができます。イエス様が自分のところに来られたとき、ヨハネはこう言いました。私こそあなたからバプテスマを受ける必要があるのに、あなたが私のところにおいでになったのですか。ヨハネの驚きがよくわかります。けれどもイエスは言われました。今はそうさせてほしい。このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのです。このようにイエス様とヨハネの間に押し問答があったのですが、ヨハネはイエス様がバプテスマを受けることが正しいことだと言われた。そのことに従いました。ここでの正しいことというのは、神様がイエス様にお与えになった地上での使命のことです。それはイエス様にははっきりと分かっていたことでしたが、ヨハネにはまだ示されていませんでした。けれどもヨハネはイエス様の言葉に従い、イエス様にバプテスマを授けました。イエス様が自ら上がられると、イエス様の上に聖霊が下り、父なる神様の声がありました。その時のことを聖書はこう言っています。すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のようにご自分の上に下って来られるのをご覧になった。そして見よ、天から声があり、こう告げた。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。聖書は二度も、見よ、見よと言って読者の注意を引いています。このことはそれほどに大切なことで、私たちがよく聖書を調べ、理解しなければならないことなのです。まず聖霊が下られたことですが、これはイエス様が聖霊の力を与えられたことを意味します。しかし同時にイエス様が聖霊の働きにご自分を委ねられたことを教えています。 イエス様はこの後すぐに荒野に入って行かれますが、マタイやルカは御霊に導かれてイエス様がそうされたと言っています。マルコはもっと強い言葉で、それからすぐに御霊はイエスを荒野に追いやられたと言っています。マルコが使った追いやるという言葉は、家畜に言うことを聞かせるときに使う言葉です。イエス様は聖霊の主導権に完全に服従されたことがわかります。また天からの声は、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶでした。これは私の愛する子との言葉の元をたどると、詩編2編7節から9節に行き着きます。こうあります。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子、私が今日あなたを産んだ。私に求めよう。私は国々をあなたへの譲りとして与える。地の果ての果てまであなたをの所有として、あなたは鉄の杖で彼らを牧師、陶器師が器を砕くように粉々にする。父なる神様はイエス様が王なる救い主であると宣言されたのです。しかしもう一つの言葉、私はこれを喜ぶというのは、イザヤ書42章1節から取られています。そこでは、身を私が支える私のしもべ、私の心が喜ぶ私の選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行うとあります。イエス様が王なる救い主でありながら、同時に神のしもべとなり、人々のしもべにさえなられ、人々を救うと言われているのです。イエス様は王なる救い主ですが、地上におられた間、しもべなる救い主となって、徹底して父の御心に従い、聖霊の導きに服従され、私たちのために救いを成し遂げられました。イエス様は今、天の王座におられますが、なお私たちに仕え続けてくださっています。ヘブル7章25節には、従ってイエスはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。とあり、同じく12章2節には、信仰の創始者であり、完成者であるイエスから、目を離さないでいなさいとあります。イエス様は私たちの足りない祈りを取りなし、不十分な信仰をも受け入れ、より成長したものへと導いてくださるのです。聖書は、見よ、見よと言っています。私たちは、罪人の友となり、信仰の導き手となってくださるイエス様を信仰の目で、しっかりと見上げたいと思います。そのようにイエス様を見上げる人は幸いです。イエス様がバプテスマをお受けになったのは、イエス様の憐れみのゆえであり、父なる神への服従のゆえであることを学びました。最後にそれは、ヨハネのバプテスマに新しい意味を加え、父、子、聖霊の名において授けられるバプテスマへと変えるためのものであったことを知っておきましょう。ヨハネのバプテスマは悔い改めのバプテスマで、救い主を迎える準備をさせるものでした。悔い改めを確かなものにするものでしたが、罪の許しを与えるものではありませんでした。しかしイエス様はご自分の十字架によって、それを 罪の許しのバプテスマとされました。ペテロはペンテコステの日に、悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。と言い、アナニアは、そこで今何のためらうことがあろうか、すぐ立って皆を唱えてバプテスマを受け、あなたの罪を洗い落としなさい。と言っています。またそれは、私たちを新しく生まれ変わらせる新生、ボーンアゲインのバプテスマです。イエス様はニコデモに、まことにまことにあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ、神の国に入ることはできません。そう言われましたが、水と御霊はバプテスマに関連のある言葉です。イエス様はご自身が死から蘇られたことによって、バプテスマを通して罪ある古い人を死なせ、キリストにある新しい人として私たちを蘇らせてくださるのです。そして、バプテスマによって誕生した人は神の子供です。父なる神様はイエス様のバプテスマの時、イエス様にこれは私の愛する子と言われましたが、バプテスマを授けられた者にも、これは私の愛する子供と宣言してくださるのです。イエス様のバプテスマの箇所を読むために、また自分のバプテスマの日を覚えて記念するとき、イエス様によって与えられたバプテスマの意味を思い返しましょう。それによってイエス様をもっと身近に感じることができます。罪が許され、新しい命を与えられ、神の子供とされていることの感謝、平安、喜びを持つことができます。それは私たちに与えられている新しい歩みを歩む力となるのです。父なる神様、今日私たちはイエス様が受けたバプテスマについて学びました。この学びがイエス様とイエス様の救いをさらに深く知るものとなるよう導いてください。また私たちが受けたバプテスマの意味を理解して、授けられたバプテスマに応えて生きるものとなれますよう助けてください。私たちの救い主、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。